深夜特急オン・ザ・ロード、いざロンドンへ。2万キロの彼方に。
朗読斉藤匠、深夜特急オン・ザ・ロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、はとバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りします。
相続や遺言、どこに相談したらいいって？それなら NCP グループだよ。年間8000件以上の実績、専門家はどこも同じじゃないよ。まずは無料相談、 0120-555583 555583。 相続遺言は NCP グループ。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由で、はとバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息。その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス。小さな旅が詰まっています。
脇汗、手汗、冷や汗、寝汗、短パンの汗。いろんな汗を快適に。持ち肌、乾燥肌、天然肌、親分肌、職人肌。いろんなお肌も快適に。エア、エア、エア、エア、エア、エア、エア、エア、エアをリズムに乗せてみました。エアリズム。快適。24時間365日。エアリズム。ライフとウェア、ユニクロ。
TBS ラジオ。朗読、斉藤匠の匠。深夜特急、オン・ザ・ロード。インドのデリーからイギリスのロンドンまで、乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか。不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとっても、ロンドンへのその旅は、日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時、私は26歳だった。深夜特急オン・ザ・ロード、第9章、死の匂い、インド2。朝まだ暗いうちに目が覚めた。服を着替えると、私は夜のうちに詰めておいたザックを抱え、そっと部屋を出た。バイ。ドアを閉めると、部屋の中から小さな声がした。隣のベッドで寝ているアメリカ人の声のようだった。起こさないようにできるだけ静かに出てきたつもりだったが、目を覚まさせてしまったらしい。戻って挨拶をしようかと思ったが、こんなところはもう嫌だと叫んでいた彼より先に自分が出て行ってしまうことを考えると、顔を合わせるのが辛かった。それに別れの挨拶と感情は前夜のうちに済ませてあった。外は快晴だった。こうなることは昨日の夕焼けで分かっていたが、出て行くという日に何もこんな好転にならなくてもと少し恨めしかった。昨日ベッドで横になっているうちに眠ってしまい、気がつくと夕方になっていた。時計を見ると6時を過ぎている。あまり腹は空いていなかったが、
とにかく何か口に入れなくてはならない。いつものようにジョーの店に行くつもりで外へ出て、思わず息を呑んだ。いつの間にか雨は上がり、空に美しい夕焼けが出ていたのだ。久しぶりに姿を現したカトマンズ北東の高い峰には、流れ落ちる滝のような雲がかかり、それが夕日を浴びて刻々と色を変えていく。滝。それはまさに、峰の向こう側からこちら側へ、朱色の水が流れてくるのではないかと本気で思わせるほど、壮麗なものだった。明日はきっと晴れるだろう。そう思った瞬間、もしかしたら明日ならここを出ていけるのではないか、という気がしてきた。雨の中を出ていくのは憂鬱だが、天気になれば気分よく出発できるのではないか。あるいは、この機会を逃してしまうと、永遠に旅立てないかもしれない。そして、私はその機会を逃さないことにしたのだ。ジョーの店でバフステーキの食べ納めをすると、私は急いでロッジに帰り、部屋のみんなに、明日ここを出ていくと告げた。朝の澄んだ空気の中を、バスターミナルへ急いだ。カトマンズからどのコースを取ってインドに下っていくかについては、迷いがないわけではなかった。理想的には、ひとまずヒマラヤのふもとにあるポカラという町まで行き、ブッダ生誕の地であるルンビニーを経て、ヒンドゥー教の聖地ベナレスへ至るというルートを取りたかった。しかし、依然としてポカラへの道は不通になっており、どうしても行こうとすれば、飛行機を利用しなくてはならない。そんな無駄遣いはできなかった。一晩考えた末、パトナまでは来た道を引き返し、それからベナレスへ向かうことにした。面白みには欠けるが、一度通ったルートなので、余計な心配をする必要がない。大事なのは、とにかくここから出るということなのだ。国境のビルガンジへは6時発のバスがあり、席もまだ十分に残っていた。午前6時、カトマンズという秘密の花園から下界へ向かうバスは発車した。バスの座席は、前の方に身なりのいい客が座り、後ろには無賃で乗せてもらっている不老児とか、野良着そのままの格好の農夫とかが座っている。当然、私も後ろの席で、隣には絶えず床に痰を吐いている薄気味の悪い男が座っていた。このバスの運転手はかなり陽気な性格と見え、対向の車線に顔見知りが運転する車がやってくると、いちいちこちらの車を止め、窓から身を乗り出すようにして世間話を始める。後続の車が来て、クラクションを鳴らされるまでやめようとしない。乗客はそれを辛抱強く待っている。行きに比べれば、 やはり天気のいい分だけ楽だった。うすら寒い雨のカトマンズと違って、バスの中は汗ばむほどに暖かかったし、ダマンという名の峠からは、ヒマラヤの白い峰々が明るい陽光に輝いているのが見えた。しかし、バスがオンボロのため、トラブルは容赦なく起きた。途中でエンジンがかからなくなり、またもや乗客が力を合わせて押さなくてはならなかったのだ。以後、休憩のため停車しても、運転手はエンジンを切らなくなった。それでもとにかく10時間後にはネパール側の国境の町、ビルガンジに到着した。再び力車で国境を越え、インド側の町ラクソールに入った。来る時には気がつかなかったが、ビルガンジとラクソールとを比較すると、意外なことにビルガンジの方が町としてはかなり大きい。それは、ネパールにとってはインドとの国境が文化や物資の流入してくる窓であるのに対し、インドにとっては単なる果ての果てに過ぎないからなのかもしれない。ラクソールの駅前では、南京虫の巣窟だったロッジの客引きが、相変わらず調子よく旅人に声をかけている。私の顔を見ると覚えていたらしく、
今夜も泊まりなよ、フレンド。
などとニコニコしながら言う。南京虫は仕方がないが、この客引きは、国境は夜も通過可能であるにもかかわらず、クローズクローズと嘘をついて泊まらせようとした。初めての国境越えで事情を知らない私たちはまんまと騙されてしまった。もちろん騙される方が悪いのだが、そんな奴に二度も儲けさせてやることはない。時刻は夕方の6時半。無理をしないでラクソールに泊まってもよかったのだが、私は勢い余って夜行列車の切符を買ってしまった。上りの列車は8時に出るという。私はプラットホームに腰を下ろし、チャイを飲みながら待つことにした。8時を過ぎても、列車は姿を現さない。しかし、私は別に心配もしていなかった。インドでは、ただ待つ。とにかく待つしかないのだ。いつかはプラットホームに入ってくるだろう。そんなことを思っているところに、私と同じようなザックを背にした白人の若者が近づいてきて、言った。あなたはどこへ行くんですか？パトナだけど。私が答えると、彼は助かったというような表情を浮かべた。パトナ行きに乗るには、ここで待っていればいいんだろうか。その白人の若者もパトナへ行くらしい。多分。私が曖昧な返事をすると、彼は不安そうに言った。 8時の列車がまだ来ない。どうかしたんだろうか。さあ。もう8時半になる。30分くらいの遅れで心配することはない。そう言おうかとも思ったが、私にしても確かなことは何一つ分かっていないのだ。そんなに心配だったら駅員に聞いてくればいいのに。聞いたんだ。もうすぐ来ると言っていた。それなら心配することはないじゃないか。でも、それが8時のことだった。この若者はよほど心配性か、インドの旅に全く慣れていないかのどちらかだろう。いずれにしても、話して楽しい相手ではなさそうだった。しかし、私が黙ってしまっても、彼も無言のまま立ち尽くし、その場から離れようとしない。困ったなと思い、何の気なしに顔を見上げると、彼は若者というより少年と言った方がいいほど幼い顔立ちをしていた。
無修正が開催中です。東京、札幌、名古屋、千葉、岡山、大阪、仙台、福岡、東京、全国9カ所26公演、2万人動員予定の全国ツアートゥーダンス、ポポポポイエー、これはまさにヤバいバルダンス。詳しくはTBS ラジオのイベントページで。
尾道にある小さな豆腐店、そこにあるのは変わらない思い、優しく温かな父と娘の物語。出演藤竜也、麻生久美子。映画高野豆腐店の春、大ヒット上映中。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りします。